山花
明日もいい天気。
人と人がつながると、人と町がつながり、町が元気になる。山花明日もいい天気は、地域密着の放送を通じて、開拓130年余りを迎えた山花地域の新しい連帯を目指します。この番組はFM78.1MHz ラジオカロス札幌からお送りしています。番組ではリスナーさんからのお便りをお待ちしています。番組へのファックスは 011-622-2223 011-622-2223、 メールはrequest@radiocaros.com request@radiocaros.com。番組名は、山花明日もいい天気です。ラジオネームを書いて送ってください。はい、こんばんは。アートな話題と楽しいゲストのお話でお送りするアートなラジオ。今夜のゲストはですね、札幌芸術の森美術館学芸員の吉崎元明さんをお迎えしてお送りしていこうと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
それでは、まず1曲おかけいたしましょう。二宮和也で虹です。
ボーリング、ゲーム、映画、カラオケ、ダーツ、ビリヤード。遊ぶなら、スガイ&ディノス。スガイなら、コズミックボール。ノルベサなら、パーティーボーリング。スガイ&ディノスは、連日深夜営業中。今年も、日ハム応援フェスタ開催中。日ハムが勝った次の日は、特典満載。今すぐ、スガイ&ディノスへゴー。スガイビルは、南三条西一丁目。観覧車が目印、ディノスのろべさは、南三条西五丁目。みんなで遊んで楽しんで、今日も菅井が一番。
インターネットで街の情報を発信しませんか？山花あけぼの交際地区の総合情報サイト、山花 .info では、地域の様々な話題をお待ちしております。商品やお店の宣伝も、山花地域の方ならどなた様も無料でできます。詳しくはインターネットで山花を検索してみてください。
本田明治ギャラリーは、旭川のスタルフィン球場前のスタルフィン像をはじめ、北海道の風土に根付いた作品を数多く制作した彫刻家本田明治の作品を展示しているギャラリーです。毎回テーマに沿った作品を展示し、北海道の芸術を育む場として、またもっと身近にアートを感じてもらえるような空間として遺族が運営しています。開館は火曜日から土曜日、午前10時から午後4時までです。住所は札幌市中央区南15条西13丁目 1-34。 お問い合わせのお電話は011-530-3050 011-530-3050。 ホームページは本田明治ギャラリーで検索してください。無料で開放しておりますので、お気軽にお立ち寄りください。
はい、改めましてこんばんは。今日のゲストは、札幌芸術の森美術館学芸員の吉崎元明さんです。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。で、なんか改まるのはちょっと恥ずかしいくらいなんですけど、まあちょっと満を持してというかね、真打ち登場という感じで出ていただいてるんですが、今日は今日まだちょっと11月、まあ、初めの方なんですけど、ちょっとですね、美術札幌のこうアートシーンを振り返っていただきたいなと。今年のどんな感じでしょうか？
まあ、なかなか一言では言えないんですけれども、美術館とかの展覧会、札幌芸術森美術館も含めて、まあ、本当いろんな種類の展覧会があった年だなっていう気がするんですね。
結構バラエティに富んでましたよね。
そうなんですね、うん。でそれからあと、まあ、他も見渡しても、まあ、自主的に作家たちが自主的にやった展覧会とかでも、すごく魅力的な展覧会たくさんあったなという印象を持ってますね。
じゃあ今年はちょっとあの活発な動きだったかな
だと思いますね。
それの中でどうですかね、印象深かったというか。
いや、自分が担当したというわけでもないんですけど、すごくあの印象残っているのが、ご覧になった方多いと思うんですけども、芸術森でやったディズニーアート展っていう展覧会、
はいはい、
あの春にやってたんですけど、はい、これも家内の人を集めたんですね。で、まあ、あのアニメということで、まあ、今まであまりアートと結びつかなかったところがあったかと思うんですけれども、もう作品を見るともう今までなんでこれがアートと言われなかったんだろうと言えるようなすごいクオリティがありましたし、まあ、それだけディズニーという人の、まあ、精神というものが多くの人に伝わったんじゃないかなと、思いましたね。
そうですよね。私はもう年バレるんですけどあの本当にそのディズニー生まれた時、物心ついた時に最初に見たそういうものはディズニーのもの、が最初だったので、日本ではそんなにまだアニメとかね、漫画とかあんまりそういうのがで男の子の漫画っていう印象がある、アトムとか手塚作品とかっていうのは男の子のものって印象があって、ディズニーはやっぱりこう女の子ファンタジックなもので、シンデレラとかああいうのは女の子の作品だったので、まず目にしたのはそのディズニーのあれだったので、なんかすごく、そういうでもずっと続いてますよね、それが。
そうなんですよ。やっぱそういうあの最高のそのまた最高を目指すっていうのが、まあ、ディズニーのポリシーだったらしいんですけれども、それが未だに息づいていると思いますし、
そうです
ね、あと我々にとっても家族連れとかがすごく多くて、あの展覧会見終わった後も芝生の上でお弁当を広げて休んでたり、本当に一つの芸術森のあるべき姿が出現したというような
理想郷が、
あのクラフト工房とかあるいはコンサートとか一緒にやって、あの複合的なところがある芸術森の良さが生きた展覧会だなっていう気がしたんですね。
なるほどね。まあそのなんだろう、こうやっぱりちょっと美術館っていうと敷居が高いとか、なんかそういうことがあったと思うけど、そのディズニーっていうことによってその敷居ぐんとこう入りやすくなったっていう感じだった
の、それもあったと思うんですね。でそれからあの周りから時々言われるんですけど、芸術森って時々っていうか最近そう変わった展覧会やるよねと海洋堂の展覧会やってみたり、
そうそうそう、ガンダム
の展覧会やってみたり、それから今回ディズニーやってみたり、実はあのまだ正式に言えないんですけど、来年ももっと皆さんが楽しめるアニメ関係の展覧会を夏にちょっと予定しているんですけれども、
まあ、楽しみな人多いんじゃないですか。
でもまあそういうよう なんか人を寄せというか、っていうような見られ方もしてるんですけど、でもそう、まあ、確かにそれもゼロっては言わないんですが、まあ、今の、あの文化っていうことを考えていく上で、アニメとか漫画とか、まあ、世界にもすごく評価されてますけれども、それ抜きにして語れないんじゃないかなと、まあ、その中であの、まあ、アートというものを探っていくことができると思いますし、そこから影響を受けてまた新しいアーティストも出てきているし、積極的な意味でその辺を、どんどん取り上げていきたいなというところなんですね。
ああ、なるほどね。いや、そうですよね。だからアニメっていうか漫画がこう一つのこう日本から発信している文化の一つですよね、今は、それこそ麻生さんがあの総理大臣になったらもっとあれだったんじゃないかって言われるぐらいもうアニメとか漫画とかっていうジャンルはね、
そうですね、あれだけ大衆に支持されているってこと自体は、みんなの心をこう動かしていることで、やっぱりアートの原点っていうのはそうだと思うんですね、あの人の心にいかに響くか、人の感性をいかに広げていくか、そういう中では、まあ、イコール全てアートとは言わないんですけれども、
いやでもクオリティ的にはもう近いもの、近いっていうか、もうこう超えてるものがありますよね。
まあ、そのあたりをやっぱり美術館として、ちょっと早く目をつけて多く伝えていきたいなというところが、まあ、美術館の、まあ、一つの今の姿勢というふうに理解していただければと思うんですけど、
だから美術館がこう漫画をやっているんじゃなくて、漫画が文化としてその美術館に近づいていったって感じなのかな。
そうですね、もう文化として抜きにしては語れられないというところまで来ているし、美術館というのもやはり文化というものをまあ作り上げていく一つのお手伝いをするところだと思いますし、いち早く捉えていくところだと思うと、これはもう無視できないという感じですね。
なるほどね。ちなみに吉崎さんは何アニメが好きなんですか？
まあ ちょっとここではちょっと言えないような感じのアニメが好きなんですけど、
そう危ない。
いや、それはまた別の放送じゃない時にお話しましょう。
いや、そういうふうに考えが変わったわけではないんですよね。もともとそのあったものに、だんだんその光がそっちの方にも当たってくるようになったって感じ、
なりましたし、美術館もより広い目で、文化というものを捉えたり、美術というものを捉えて、また多くのニーズに応えながら、美術をアートを探っていくという、感じになってきたということも言えると思うんですよ。
だからそのいろんなこう今その流行り言葉って変ですけど、コラボレーションみたいな形でいろんなして、うちのいつもかけてる曲をうちの息子が選んでくれるんですけど、ヒップホップとか好きでやるんですけど、そういうのトップの人のジャケットを村上隆さんが描いていたりとか、もうあらゆる場面でそういう日本人のアーティスト、そういうアーティストとかそういうのとこう一緒になってやってってるのを見ると、すご日本人もすごいなっていう感覚。
本当にそう思いますね。
で漫画っていうかそのアニメなんかもいろんな人が取り上げてるし、でもこれから逆に楽しみですよね。それにこう影響されて、若いアーティストの人が どんな風にそれをこう自分の作品にしていくのかなっていう感じで、それも楽しいジャンルではあると思いますけど、あとどうでしょうかね。
そうですね、あと人をいっぱい集めたというところで、ダリ展、都立近代美術館で、もうすごく作品も、面白かったんですけど、僕はそれ以上にあそこの会場構成が面白かったかなと思って、入っていきなり真っ赤な、部屋になってたり、天井からコウモリガサがいっぱい吊るされてたり、そのダリだからこそできた会場構成で、ダリの世界を作品以上に会場構成によって伝えてたというのが、僕 その職業柄的な視点かもしれないんですけれども、
それはあるかもね。
面白いなっていう気はいたしましたね。
なんかあれですよね、そういうの昔って言ったらあれです、だけど、そういうのってあんまり北海道ではあんまりやらなかったですよね。
そうですね、なかなかそこまでお金をかけることが少なかったということもあったと思うんですけれども、もっと総合的にそのダリの芸術というものを多くの人に体感してもらいたいという意図がはっきりあったと思うんですよ。
なかなかあれですよね、いっぱい人がどのくらい入ったんでしょうね。
確かこれ発表していいかどうかわからないのか、確か10万約10万だったような記憶してますけど、
札幌の人口の比率から言ったらすごいですよね。
そうですね、
ゲーモリでもそのぐらい入る。
まだね、10万超えたことがないので来年のその某アニメ関係展覧会で
頑張っていただきたいなと思いますけど、美術館とか大きいところでやったのはこそ、皆さんもこうなんかいろいろ新聞やテレビなんかで目にしてるかと思うんですけど、なんか小さいというか個人的には何か
今年
気になったのはありますか。
また美術館の話になるんですけれども、宮の森ですね、宮の森に札幌宮の森美術館っていう、美術館が、個人というか私立の美術館なんですけど、この活動がなかなか最近面白いなということで注目して見ているんですね。
なんか一見美術館っぽくないですよね、普通のビルっていうか、
結婚式場と一緒になっているようなものなんですけれども、今年だったら森山大道って写真家の展覧会やったり、矢野部健二っていう現代美術の展覧会やったり、本当に動きが活発ですごく魅力的な、本当に今が旬の展覧会を、ポンポンとやっているんですね。かと思えば今スキャンデュースキャンという、札幌の、作家3人を取り上げた展覧会を取り上げ、やってみたりとか、あそこをちょっと今後も注目かなというふうに思ってます。
なるほどね。あそこ今やってるのは、スキャンデュースキャン
安倍天英、柿崎、博士、伊藤龍介という3人やってるんですね。
皆さんね、いろんなところで活動なさってる方だから作品もいろいろ面白いんじゃない。私もまだ見てないんですけど、
この3人なぜこの3人取り合わせなんだというのが、僕見た時から分かんなかったんですよ。で普通美術館で公立の美術館でやるときは、この企画を立てるときにいろいろ内部の、委員会とか 学芸の会議とかで話したときに、なぜこの3人なんだって、そのテーマは何だとか言われたときになかなか説明できない3人で、普通の公立の美術館だったらなかなか飛んない企画なんですよ。でも実際に展覧会を見てみると逆に違うからこそ出てくる魅力っていうのがあるじゃないですか。それぞれの個性がお互いをより引き立て合っていて、もう三つ合わせることによってすごく面白くなる、うん、まあ、そういうタイプの展覧会ですね。
うん、なんていうんですか、こう複数人数でその単独で個展と違う、うん、なぜこの人たちがこう集まってやるかっていうのはやっぱりその相乗効果が面白いっていうことですよね。
そうですね、もうタイプが全然違って、うん、でも例えば安倍天栄の作品は真ん中にドーンと大きな船を作ってるんですね、うん、部屋の中に、でその隣にある柿崎、さんの作品は壁に小さな作品ポンポンとつけている、同じ広さだと思うんですけどの空間に対して違うアプローチをしているんですけれども、うん、同じように空間自体がすごく充実感があるんですよ、でその対比を見せるっていうだけでもすごく面白いと思いましたね。
今日ね今回ちょっと安倍先生にお声をかけたんですけど、なんか飲み会だわとか言われましてちょっと今日はあれなんですけど、まあ、ちょっと宣伝をさせていただきましたけど、それで前回出ていただいた国松飛鳥さんがも参加している彫刻美術館の展覧会も私吉崎さんもオープニングとかいろいろ、吉崎さんはなんか作家の方だと、
ギャラリートークを先週の土曜日にしたんですけど、
あれもなんか珍しく面白かったですよね。珍しくって言ったらあれですけど
これもやはり5人の彫刻家たちの共演、
共演ですよね、
なんですね、うん、まあ、それ全く個性がこう違うんですけど、うん、でも、まあ、今いろんな表現形式が彫刻に増えてきてるんですけれども、その中でやっぱり彫刻の、失ってはいけない部分、やっぱり形というものに対してしっかりとアプローチしていくという姿勢を貫きながら、うん、またそれぞれの個性を展開していくというの、うん、の中の共通性を見せていこうという、もともとこの5人がやろうという、自主的に5人が集まってやろうとしたところからスタートした展覧会らしいんですけど、うん、これももう見てて面白い、おすすめの展覧会だなと思いましたね。
じゃあ、まあ、私も皆さん作家の方知ってるのですごい個性が強いとばっかりなので、そのどういうふうに並ぶのかなと思ったら案外こう割とこう調和してるというか強調してるっていうか、なんか空間を一体として展示してあったので、あ、こういうふうになるんだ、ちょっと新たな発見でしたけどね。
そうですね、う
ん、なんか割とこう殺し合うって言ったらおかしいけど、割となんかそのこう違う作品を並べた時にお互いにこう食い合っちゃう部分とかって時々あるじゃないですか、で一つ一つ見ればいいんだけど、なんかこう隣同士にあるがためになんかこう違和感があるっていうか、ちょっと空間的にあれと思うような時もあるんだけど、今回はこれはすごくそれぞれの空間があるんだけども、またそれぞれがこううまく噛み合ってるなっていう、
そうですね、
感じはしましたね。
この形の復元展が、うん、まあ、11日日曜日まででもうすぐで終わってしまうんですが、まあ、先ほど紹介したスキャンデュースキャンも、まあ、歩いて、まあ、行ける範囲内の美術館ですから、
こちらは12月の16日まで、
まあ、はしごしてご覧になるというのも面白いですね。
なんかなかこうで、こういうなんだろう、そのこれはもう立体のものの展覧会ですね、うん、両方とも。
そうですね、あとね、また今やってる展覧会なんですけれども、ポルトギャラリーをはじめとしてやってる、うん、今度は絵画の展覧会、絵画の場合という展覧会で、これも北海道の、まあ、画家たちがこう集まった展覧会なんですね、でこれは何回目なんだ、確か3回目だったかな、まあ、何年かおきにこうやってるんですが、いろいろな絵画の表現というものを、見せてくれる、これもすごく刺激的な展覧会でしたね。これまだやってます。11日までですね、ギャラリー、プロトギャラリーでは、
プロトギャラリーではね、
また一回地区的にこう似てますんで、
はい、大井さんだ捨てる人が言いたら急に、あー、なるほどね、うん、はい、こう言ってね、こうなんだろう、古典を見るのもいいんですけどね、こう違う人のこう並んでいる空間を見るっていうのもまたね、そういう楽しみの一つかなと思って思いますけど、
うん、で北海道の、作家、関連でもう一つ、ぜひ見てもらいたいのが、今同立近代美術館でやっている展覧会、 ボーンイン北海道っていう展覧会なんですけど、はい、これもこの間見てきたんですけど面白いんですよ。
北海道の作家、
北海道在住と北海道出身の作家たちなんですけども、はいはい、いやもう本当にねそれぞれが北海道で、まあ、育ったということは共通しているのかもしれないんですけれども、その北海道という風土がいかに、作家たちの感性に、大きな刺激を与えて作品を生み出させたかというあたりを、まあ、一人一人の、まあ、コメントもついているんですね。自分にとって北海道は何かという、それを見ながら、北海道の中で、育まれた感性による作品を見ていく。ですごくクオリティも高いものが多いですし、これ結構長く1月の24日までやってますんで、まあ、これもぜひ
おすすめですか。
おすすめですね。
はい、いやなんかこう熱く語っていただいたんですけど、まあ、とりあえずねこうダダダッと今やってた展覧会とかやってる展覧会のお話をしていただいたんで、まあ後半もねまたちょっといろいろお話ししていただこうかなと思いますけど、じゃとりあえず1曲休憩ということでかけましょうかね。ワイズで Play That Song です。
ボーリング、ゲーム、映画、カラオケ、ダーツ、ビリヤード、遊ぶならスガイ&ディノス、スガイならコズミックボール、ノルベサならパーティーボーリング。スガイ&ディノスは連日深夜営業中。今年も日ハム応援フェスタ開催中。日ハムが勝った次の日は特典満載。今すぐスガイ&ディノスへ行こう。スガイビルは南三条西一丁目、観覧車が目印、ディノスノルベサは南三条西五丁目。みんなで遊んで楽しんで、今日もスガイが一番。
しっとりふわふわのシフォンケーキ、皆さんはもう食べましたか？シフォンケーキ専門店シフォン亭ほやほやでは、何とも言えない絶妙なしっとり感のシフォンケーキを一個一個手作りしています。味はオレンジをはじめ5種類、サイズは14センチと21センチの2種類をご用意しております。またケーキ1個からの宅配も受けたまっております。昨年の7月に開店してから、皆様には大変ご好評いただいております。ぜひ一度ご利用くださいませ。住所は札幌市中央区南19条西7丁目、山花19条電停前。営業時間は11時から夕方4時まで。ご予約の受付は火曜日から土曜日。商品の配達やご購入は水曜日から土曜日に賜っております。詳しくは 011-532-0902、 011-532-0902 までお問い合わせください。
中島パフェからのお知らせです。中島公園の野外彫刻をきれいにしよう。札幌祭り最後の夜、山之内武雄の名作母と子の像が無残にも押し倒され、さらに母と子の4つ目を真っ黒にされました。こんないたずらは絶対にやめましょう。野外彫刻を大切にしよう。中島公園をきれいにしよう。
はい、コマーシャル読んでいただきましてありがとうございます。ですね、それでは、またちょっとお話続けていきたいなと思うんですけど、ずいぶんいろいろとダダダッといっちゃったのでちょっとゆっくりめのペースでいこうかなと思うんですが、今じゃあ芸術の森美術館でやってる何をやってましたっけ？
今はですね、大本康史展、山の鼓動木々の歌っていう展覧会をやってるんですよ。
はい、
大本康史さんはご存知ですよね。
実はもうすごいすぐ近所にお住まいで、もう私、下手したらですね、私生まれる前から知ってるかもしれないです、はい、木版画、
そうですね、やっぱり北海道の中で の、ね、その版画を、リードしてきた人なんですけれども、ね、ずっと、最初の方はシルクスクリーンだったんですけども、ほとんどは木版画で制作をしてきた人ですね。 でそ の大本康さんの、まあ、回顧展、初期の作品から最新作まで約120点の作品と、はい、まあ、それから、まあ、の新聞に載せたカットとか、書評っていうんですか、本の所有者を示すような、
あれはすっごいですよね、
それもたくさん展示してますので、うん、すごく見応えある展覧会だと思います。
こう私もオープニングに行かさせていただいたんですけど、こうバーッとこう年代順にこう飾ってありますよね、で最初からずっと見ていくと最後まで行くとまたなんか最初に戻ったような感じの作品の並びで、すごい面白かったですね、また戻るんだみたいな感じ で、
そうなんですよ。大本さんといえば、北海道の風景を、木版画で作る人っていうイメージが強いかもしれないんですけど、
大雪山系とかね、
そうなんですよね、うん、最初のうちはですね、やっぱり北海道がテーマなんですけど、昭和新山をテーマというか抽象的な作品なんですよ。はいはい、でまあ、パッと見抽象画かなというふうに思うんですけど、うん、まあ、この帯がこう入り乱れてたりするような、本当に抽象的な表現 で、 であれをお話聞くと、実際に大雪の山に行って、でそこで当時大雪でごめんなさい、昭和新山でごめんなさい、昭和新山の山に行って、そしてまだ当時は山の上までこう登れたらしいんですね。でするとそこの地熱を感じたり、鼓動を感じたり、煙をこう感じたり、そういう五感で感じたものを抽象的に表現した、作品ということで、ああいうふうに出てきて、まあ、その後、まあ、だんだんだんだん具象的な作品に変わっていくんですね。でも具象的な作品でも、いや僕本当に北海道の風景ってこうだよなって感心してしまうんですよね。
なんか絵はがきじゃないんだけど、なんかその空気を感じるっていうか。
そうなんですよ、絵はがき的な風光明媚じゃないんですけ ど、 うん、すごく単純化された表現の中に北海道の風景の匂いと か、 なんか風とか空気の温度とか、そういうものまで伝わってくる表現なんですよ。
うなんかこう寒い朝みたいな感じだったりとか、すごい静かな湖みたいな感じだったりとか。
そうですね、で僕も好きな作品いくつもあるんですけど、例えば真っ赤の山っていう作品があって、中山峠越えて、くっちゃの方に抜ける途中に真っ赤通って、その道路曲がった途端に急に羊蹄山がドーンと見えるじゃないですか。で、その感覚が全くそこには表現されてるんですよ。でも画面いっぱいに山が描かれていて、で道路が細くつながってて、もうあそこ走るたびに、そうそう、この大本さんの絵を思い出して、まあ、この感じなんだというのもありますし、あるいは富良野の方に行ったら、遠くの方に大雪山系がずっとこう見えて、もう本当にずっと一直線にこう見えて、遠くの方に雪がこう残っている風景、まあ、この今年の初夏に行ったんですけど、まさしく大本さんの絵の世界なんですよ。で大本さんの作品っていうのはそんなに細かくて本当に単純化されているんですけど、
そうですよね、そんな写実的ではないですよね。
でも多分人間の記憶っていうか、風景を覚えてるっていうのは細かな部分ではなくて、ああいういらない部分を全部削除された本当のエッセンスの部分なのかなっていう気がするんですよね。でそれと多くの人が持っているその共有のエッセンスを大本さんが造形化して見せているから、多くの人に、そうなんだよね、北海道の風景はっていう共感というか共鳴をさせるのかなって気がしてるんですよ。
それはすごくわかりますね。だからその色の配置だったりとか、なんかこの大雑把な形だったりとか、とんがってるとか丸いとか、なんかそういう記憶のなんか断片をこう組み合わせてできたような作品ですね。
そうなんですよね。でそれをこうずっと見ていくと、最近になってまた抽象的な作品に変わってて、最近なんか石ころのようなものを表現してたりして、大本さん自身もこの展覧会は、一つの区切りであって、終わりじゃなくて解雇ではなくて、ワンステップみたいな、そういう段階のものなんだというような感じを確かおっしゃってたと思うんですよ。
もう結構お年なんですけれども、全然もう年を感じさせない作品というか、もうエネルギッシュですよね。
そうですね、本人はそういうおしゃべりするような形で、すごく寡黙な方で黙々とやれる方なんですけど、ギャラリートークをこう、やった時も、その中でも本当に重たい意味深い言葉をこう、ボソボソっとこう言っていただいて、すごく良かったですし、つい最近その書評、本に、書評、 はい、所有者を示すためのちっちゃな版画 の、あの講習会やった時も、まあ、もう定員超えるような人が集まって、もうキャンセル待ちも出たぐらいだったんですけれども、その時も、まあ、静かにこう指導されながら皆さんすごくいい作品を作られてましたね。
いやなんかすごくね、風景を感じさせる版画で、風景なんですけど、なんか空気を感じさせるような作品がいっぱい並んでて、あそこにこう座ってるとこうきっとなんかその大雪山のところに座っているような、そういうような感覚になるようになれるような空間ですよね。
まあ、ご本人も、うん、大雪山に登って、まあ、そこでもう何日間かキャンプしながらスケッチをして、あるいはその、夜空を見て、高山植物の可憐な姿を見て香りを嗅いでというような中から出てきたものらしいんですよ。ですから、まあ、中のその形の一つ一つが、まあ、すごく凝縮されたものなんですね。
だからなんかこう上っ面の形を追ってる感じじゃなくて、本当にその自分のこう脳に刻まれたその形が表現されてるみたいな、そういうこうなんかあれがあってすごく良かったですね。
ぜひ北海道の方だったら、心にすごく響くと思いますんで、ぜひ見ていただきたいと思います。
そうですね、なかなかね版画っていうのも、まあ、すごく身近にあるようで、なかなかそういう版画だけこう見に行くっていうことはなかなかないと思うんで、で木版画だからやっぱり色自体とかもすごくあったかいようなこう色使いだったりするんで、ね、こう皆さん見てもうすぐこう馴染めるっていうか、こうスッと入ってきやすいような作品展じゃないかなと思います。
はい、11月の25日の日曜日まで、
あそうですか、
月曜日はお休みですけれども、はい、やっておりますんで、はい、ぜひ
もうあれですね、ゲームリーもう葉っぱ散っちゃいますよね。
残念ながらもう紅葉終わってほとんど、
ないですよね。
もう枝だけになってしまいましたけれども、
芸術の森は春とかもいいんですけど、秋がやっぱり一番いいですよね。
今年はすごい綺麗だったんですよ。こういう年によってだいぶ紅葉の色が違うんですけど、今年急激に寒くなったせいか、本当に毎朝綺麗だなってため息が出るぐらいに綺麗なんですよね。
いや本当にね、もうだから10月の頭ぐらいからまあ紅葉ですよね。
そうですね、
もうぜひ皆さん、まあ、もう今年はもう紅葉を終わってしまったみたいなんですけど、来年の紅葉、新緑もいいですけどね、紅葉の時もいいかなと思います。雪降る前に
でも雪を降った時もこれまた綺麗なんですよ。
あそこの雪は綺麗だよね。
それも、木々にちょっと湿り気があるような雪で、木にこう雪がついて、
で
夜の間に雪が降って朝パッと青空になった時の朝の綺麗さといったら、僕は秋よりも断然好きですね。
あ、雪の方が好きなの。
もう北海道に言われてよかったと思うぐらいの綺麗さですよ。
もうさすがに20年ぐらい通ってますから
ね。そうなんです。
言葉で
もう1年かな。
あ、もうそんな経ったんですか。そうなんですね、私もちょっとね初めのうちちょっといたので、懐かしいですが、
実は僕が初めて札幌芸術文に勤めた時の、まあ、先輩として、
いやそんな先輩じゃないですよ。
近藤さんがいて、いまだにもうちょっと頭が上がんなくて、
な
今日も緊張しながらちょっとお話をさせていただいて。
いやもうね、今こういう美術作家活動をなさってるわけではないんですけど、この美術業界っていうのはこういろいろ美術館関係の方とか、その評論をなさる方とかいろいろなこうポジションがあるんですけど、まあ、吉崎さんはね、その、まあ、若手でもないんですけど、どっから言ってでもこの業界ではまだ若手ですよね。若手のホープとして今いろんなところでこう活躍なさってるんでね、私もその上から目線じゃ悪いんですが、どうも最初の時のあれがあるので、もう吉崎くんとか言ってしまうんですが、そういう本当は偉い方なので。
いえいえ、そんなことない。
もうこんなところに来ていただいてありがとうございます。他にどうでしょうかね。今年はまあそれが。
そうですね、これが終わった後は
あのコレクション
ですか、コレクションですとか、あるいはあの、うん、まあ、現代の作家を交えたり、あるいは同立の近代美術館や旭川から行ってきた展覧会によって、愛する美術、これもすごくあの面白い展覧会ですね。あの愛、人間と人間の愛ということもあると思いますし、うん、それからあの物に対する愛ということもあると思いますけれども、愛という言葉をキーワードに、まあ、パート1パート2に分けてやっていく展覧会で、まあ、見た方は心がこう温かくなるような、寒い冬も芸術森美術館に来て心温まる展覧会を見ていただければというふうな企画ですね。
なるほどね。あそこは冬になると音が全くしなくなりますよね。
いや、そうですよね。
ねえ、なんかね、本当にシーンとしてるんですよね。そういう空間ってなかなかこの今のこの雑多の世の中ではないかなと思うので、あそこもとりあえずシーンとしたい方あのなんかこうそういう空間に浸ってみたい方はぜひ冬の芸術の森もなかなか捨てたもんじゃないのでいいかなと思います。あ、野外美術館のまだあれはやってます
よ。漢字記ですか。漢字記やってますよ。1月の確か6日だからだったかな、からあの3月の中旬ぐらいまで、野外美術館作品がいっぱいあるんで、除雪をすると作品にこう傷つける恐れがあるので、全く除雪してないんですね、まあ、部分だけちょっとしてる部分はあるんですけど、その代わりお客さんにその漢字記っていうあの足につける大きな輪をつけてもらって、作品に出会いに行ってもらう、ですからあんまり、手の入っていない雪の状態の中での作品を見てもらえると、いうことですごく魅力があると思います。
そうですね、なかなか他でやってるところないですよね。聞いたことないですよね。まあ、そういう、こう自然の中でのこう作品を見るっていう体験もできるので、あの芸術の森美術館の方にぜひね、あの足を運んでいただきたいなと思います。はい、それでは、1曲おかけていきたいと思います。Will I Am で One More Chance。 Will I Am で One More Chance ですでした。ですね、まあ、今日いろいろと熱く語っていただきましたよ、矢崎さんに。ね、普段あの普通の会話はこんなに弾まないのにねやっぱりあの本職になるとがぜん、普通の雑談はこんなにテンポ良くないですよねいじめておりますけど、どうですか。そうですか。だって
漠然な、
ね、漠然とした
質問ですけど、
最後のなんかあれなんですけど、まあ、まとめというか日頃の、
そうですね、
今後どのようにしていこうと思っていらっしゃるんです
か。個人的じゃなくて芸術のですよ、ね、
いろいろと含めて
まあ、もう新聞発表とかになってるんでご存知の方もいるかと思いますけど、また魅力的な、施設が一つ札幌芸術森の中に出来上がります。
はあ、あ、ちょっと見ましたね、それ。
佐藤忠良、あの彫刻家の、はい、彼が彼の記念 その、まあ、今子どもアトリエって箇所ついてますけれども、その施設が野外美術館の中にできるんですね。
はあ、
佐藤忠良と言いましたら、まあ、生まれは、宮城県なんですけど、まあ、夕張に来て、まあ、その少年時代一番多感な時期を札幌でこう過ごしてい
たので、そうですよね、
札幌すごくあの心のふるさとと思っているんですね。
二中っていう今の西高の出身ですよね。
でそれ、まあ、でもう高齢、かなり高齢になられてますけど、はい、北海道とすごくゆかりが深くて、日本の近代彫刻というか現代彫刻の中で最も重要な作家だということもありまして、まあ、彼の作品大体20点ぐらいなんですけれども、展示スペースをこう作るとともに、彼が子どもの造形教育にすごく力を入れてたんですね、
はい、
教科書に関わったり、あるいは本を書いたり、でそのいう精神をこう受け継ぎながら、その子ども向けのワークショップとかをやっていく施設も併設したような、
そうなんだ、
そういうものができる予定なんですよ。で彼の作品もですね、まあ、すごくたくさん、あって、宮城県にある彼の記念館にも全部の作品入ったりしてますけれども、札幌の場合はその子ども 彼が子供を作った作品ですとか、あるいは家族を作った作品とか、そういう作品に限って集めて、まあ、その子供の美術教育って、あるいはそのワークショップというところもつながると思うんですけれども、そういうものが多分ですね、9月の、まあ、下旬ぐらいになると思うんですけれども、
来年の、
出来上がる予定ですね、
はい、それは楽しみですね、
うん、野外美術館の中で、佐藤忠良のもう作品すでに5点ありますけれども、あのすぐ近くの、うん、今トイレとか売店がある、あの位置に、出来上がる予定なんですよ。
佐藤忠良先生は、まあ、私先生なのであのすごくもう身近に感じて、絵本なんかも書いてるので。
そうですね、大きな株
株ですね、あれにはね、まあ、あのうちの息子の名前を書いていただいたことがありまして、大事に家宝として取ってありますけれども、まあ、それはちょっと楽しみな、また施設ができるということで、あの皆さんもねぜひ出来上がった時には、ね、あのまた大々的にやられるのかしら。なんか
そうですね、
記念のね、
そうですね、今いろいろ計画立ててますけれども、まあ、子どもたちがそこに来て何か作って楽しめてというところを、
いやそれがなんかちょっと画期的ですよね、ただその 見に行くだけじゃなくて、そこで何かを体験できるっていうか、
そうですね、
今その、まあ、ゆとり教育がどうっていうあれもいろいろあるんですけども、まあ、そういうあれもあの含めて体験できるっていうのはねすごくいいかなと思うので、芸術の森らしい施設になるんじゃないかなと思って期待してますので、
お期待ください、
はい、じゃあ今日はあのねいろいろと北海道の美術、札幌まあ中心なんですけど、その美術を語って、熱く語っていただきますので、また何かの機会に来ていただければ、
あの言われたらもう断りませんので
そんなに上から目線でもないんですけど今日はあの札幌芸術の森美術館学芸員の吉崎元明さんに来ていただきました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
人と人がつながると、人と町がつながり、町が元気になる。人を山花をつなぐハードなツールには、地域を一周する路面電車などがあり、そしてソフトなツールとしては山花新聞とともに、この山花明日もいい天気があります。この放送を通して皆さんの地域に元気を送っていきたいと思います。またあのこれより前の放送をお聞きできなかった方は、インターネットの方でもインターネット放送でお聞きになれますので、検索サイトで山天カフェと入れてください。お便りや情報なんかもそちらのサイトから送れますので、お待ちしております。今日はとってもなんか充実したあの時間を送れたかなと思いますので、ありがとうございました。CM を読んでいただいて、ヤマハニーズの皆さんありがとうございました。テスイチマの米子くんもありがとうございました。来週はですね、ムネちゃんとナオちゃんのラジオまちづくり&コーです。次回のアートなラジオは来年年明け1月10日の予定ですので、また楽しみにしてください。それでは皆さん、さようなら。